ネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は5番切りについて話します。はい、この映画は、5月17日公開の日本映画で129分ですね、うん、
はい。
監督が白石和也さんで、脚本が加藤、雅人さんですかね。で、映画のところの説明と、孤狼の地、凶悪の白石和也監督が初めて時代劇のメガホンを取り、ミッドナイトスワンの草薙剛を主演に迎えて描いたヒューマンドラマ。
うん。
古典落語の演目、柳田格之進を元に、冤罪事件によって娘と引き裂かれた男が、武士の誇りをかけて復讐に臨む姿を描くと。
はい。
そうですね。じゃあ、僕から言いたいんですけど。
はい、お願いします。
まあ、すごく面白かったですね。
うん。
まあ、もともと白石監督の作品はまあ好きなんですけど、
うん、
まあ、エンタメ作品として非常に良かったんじゃないかなと思います。うんうん、まあ、初めての時代劇ってことで、
そうですね。
どうなるかなと思ったんですけど、うん、まあ、セットとかも全然、違和感なかったですし、
うん、
はい、全然、まあ、脚本もちゃんと多分、力が入って書かれてた感じがあるので、
うんうん、
そういうところもあって、まあ、その人の、動きに、こんな行動するかなっていうのもあんまなかったですし、
うん、
で、逆にその、ストーリー自身も別に、なんか先がすぐ読めちゃうような話でもなかったので、
うんうん、
はい。よかったですね。
うん、
俳優陣も軒並み良くて、
そうですね。
まあ、草薙くんはもう、僕はそんなに見てないですけど、
うん、
僕が見た中では一番良かったかなと思います。
うんうんうん、
この映画が。
はいはい。
あとは清原、かやさんが、うん、もう、まあ、そんなに見てないですけど、
うん、
今まで一番綺麗に見えたかな。
ああ、そうですね。うん、
だ着物がよく似合うのかなと思う。
ああ、それも ね、あるかもしれないですね。
一、うんうん、秒先の彼の時より全然良かったですね、
うんうんうん。ちょっとタイプが違う、まあ女性では、まあもちろん時代がね、全然違いますけど、
はい。
っていうのもありますしね。うん、
で特に僕が、いいなと思ったのは小泉今日子ですかね。
お
ー、なんか一皮向けるとすげえ怖いっていう感じが、
うん
うん、迫力があるのがすごく出せてたというか、まあもともとそのアイドルだけど、
うん、
ふてぶてしさがある人だと思うんですよね。
うん、
だからそれがすごく合ってるかなっていうふうに思ってて、
うんうんうん、
まあ僕が若い時はやっぱ好きっていうか、まあ、そんな別にファンではないですけど、そこまで熱狂的なファンではなかったけど、
うんうん、
でも、まあ好きだったんで、
うんうんうん、
まあ、年を重ねたなっていうのはすごい感じましたね。
うんうん、僕はギリギリアイドルだったってことを知ってますけど、
はい、
最近の若い方はそもそもアイドルだったってことを知らない人もいると思いますね。
うん
う
ん、
もう俳優の人っていうね、感じもあるかもしれないですね。
うん。
キョンキョンって言ってわかるかなっていうね。
そうですね。
どこですよね。
最近はそういうのは離れてますからね。政治的なことも結構発言してるし。
そうそうそうですね。
うん。そうですね。あとは、まあ、5番切りってどういう意味だったのかな、ずっと見ながら思ってたんですけど、
はいはいはい、
最後にその意味がわかるっていうか、
うんうん、
ちょっと僕なんか古典落語の演目を知らないんで、
うんうん、
しかもちょっと調べていくの忘れたんで、
はいはい、
もともとどういう話なのかっていうところはちょっとわかんないんですけど、
うん、
そうですね。そこを知ってればもうちょっと深く理解しっていうか、いろいろ思ったかもしれないですね、
うん。
その、うん、その演目の中で、その柳田さんがどれぐらい語が好きなのか、まあ、もちろん関係ないのかとか、もありますし、
うん、
うんうん。まあ、その冤罪事件もその中入ってんのかな。
ああ、僕は後から落語
見ました。はいはい。
二つぐらい聞いたんですけど、
うん、
そこの復讐の部分は、全くないんですよね、
うん、
元には。だから、
冤罪っていうのはあると
は、冤罪っていうのも、今回の作品で描かれる大きな冤罪ですよね。なんか盗んだってやつですよね、
はい。巻物みたいな。
巻物ですよね。
ね、
あれは全くなくて、
うん、
本当に、そもそも語は、そんな強くなくて、語は好き、やることないから暇だから語のそういうところに行くみたいなね。ぐらいで。で、そこで、玄兵衛と知り合うのは一緒なんですけど。 で、強いて言えばその50両盗まれたっていう、そういう疑いをかけられるとこは、が、まあ冤罪といえば冤罪なんですけど、
うん、
それ以上のことはないんですよね。だから比較的短い話なんですよね。
そっか。
だからそこを付け加えたっていう感じですね。脚本でオリジナルで。
まあそのオリジナル部分はじゃあ結構面白い
ですね。そうですね。面白くなってると僕も思いましたね。
そっか。あとは、まあそうですね。まあ俳優の話で言うと国松さんも良かったですしね。でも、国村さん。
はい、国村さん。はい。
国村さんでもなんか、なんだろうな。本当にこんな人なのかなって、途中で表現するんじゃないかってちょっと思いながら見ちゃうんですよね。
そうなんですよね。その、冤罪がどういう冤罪かって僕ら知らずに見てるんで、もしかして、この人に騙されるのではってずっと僕は思いながら見てて、でもさすがにこんないい人そうになったのに、みたいなね、風でね、見てましたけど。
そこがなんかちょっと怖いですね。
そうですね。だから、
コクソンのイメージが強すぎる。
その、演技が上手すぎてっていうね、怖さみたいなのがちょっとありますよね。
まあでも、それ、コクソンはあれですけど、それ以外の作品とかって別に結構いい人の役多いですけどね。
多いですね。確かにね。そうですね。
ちょっと思い出しただけでも、まあいい役でしたもんね。あの、バーの。
そうでしたね。
はい。あとはそうですね。あの、白石監督常連の、音尾拓馬さん、も出てて、毎回なんかこういうちょっとコメディーリリース的な役で出てくるなっていう。だからなんかこの作品だから2回冤罪があるってことですよね。
そういうことですね。二重に2つあるってことですね。はい。
でなんかこの後そのありふれた教室撮るんですけど、まあ題材としてちょっと似てるなぁと思ってて、こういう解決もありかなっていうのも思ったりしますけどね。だから、まあ、人によってその考え方が違うから無理なんですけど、まあ、お金、疑われたらとりあえずそのお金渡すと。
はいはいはい。
それでもお前、出てきたら知らねえぞみたいな。
そうですね。
のもありかなっていう、
そこはすごい時代劇っぽいですよね。
そうですね。まあ、まあでも全体的にすごい面白かったし、草薙くんのあの、逆になりきってる感が本当良かったなと思ってて、なんだろうな、あんま喋んない、ちょっとひょうひょうとしてるじゃないですか、バラエティが。そんな感じじゃなくて、なんかこう、なんだろうな、どっしりしてて、まあ、時代劇にこういう人出てくるよな、みたいな、のが、すごく体現できてて、もうちょっとその、今回だから5番、5で戦いますけど、
はい。
まあ、最後、チャンバラもちろんあるんですけど、そこもすごい強かった、めちゃくちゃ強かったら、なんか、ジョンウィック的な感じで面白いのかな、ちょっと思ったんですけどね。だから、なんていうか、ヒーローものまでいかなくても、このシリーズものにしてほしいなって、ちょっと。
なるほどね。
思いましたけどね。そうですね。あと、カノー探幽出てきたじゃないですか。カノー派の。カノー探幽めちゃくちゃ有名な、カノー派の中でも、かなり有名というか、天才と言われてる人なので、まあ当時もすごい高かったんだろうなと、
ということですよね、
はい。まあ面白かったですね、はい。はい。とりあえず僕はこんな感じで。
はい。
はい。じゃあ、おとけさんお願いします。
はい。僕もそうですね、最近見た映画の中ではかなり良かったなっていう感じで、素晴らしかったんじゃないかなっていうふうに思いました。で、まあ久しぶりに、いい時代劇見たなっていう感じでしたね。まあ、そもそもそんなにたくさんで、ね、見ないですけども。だから今、パッと思いつくので言えば、世界の大きく、未来かなっていう感じで、とても良かったですね。で、まあ先ほどお話ししたんですけど、元になった落語ですよね。柳田格之進っていうのも、後からちょっと聞いてみましたし。なんなら映画を見る前に、そういえば囲碁のルールって僕よくわかってないなと思って、一応基本的なルールを確認してから見に行ったっていうのはありますけどね。で、分かる程度の、あの、5番のそういう状況では全然なかったですけど。まあでも何をしたら勝ちなのかみたいなことは、まあ一応ね、分かった状態では行きましたけど、はい。で、良かった点としては僕も、松さんと同じで、やっぱり演技の面ですね。まあ、特に草薙剛の演技が、なんか上手いとか下手っていうよりかも、 その、すごい真に迫っているっていう感じを受けましたね。
うん。
特に、普段はこう、温厚というか、まあ、いるのかいないのかわかんないぐらいのね、感じなんですけど、
うん。
でも、怒った時のシーンがすごく迫力があって、
うん。
なんか、魂のようなものを僕は感じましたね、そういう時に。
うん。
まあ、表情もですし、すごい良かったですね。あとは単純にその浪人姿っていうか、その旅自宅の格好、
うん、
なんかあれがかっこよかったですね。その、なんだろう、髭を生やした感じとか、
うん、
あと頭に、まあ、傘をかぶったりとか、あとマントっていうんですか、なんていうんですかね、あれね。ちょっとそういったものをこう身につけて旅をするじゃないですか。うんうん、
はい。
あれがなんかかっこよかったなっていうふうに思いましたね。
うん。
あとは演技の面で言えば、まあ、国村淳、もうすごい良かったですけど、まあ、
はい、
彼に引きを取らないその中川大志ですね。
うん、
あの、安家役ですよね。彼の、特にその、本当終盤くらいですけど、二人が首を落とされるみたいなね、シーンがあるじゃないですか。
うん。
あそこでのその、いやいや私の首をみたいな。
うん。
あそこのシーンすごく、まあ、胸が熱くなるっていうのもありますし、演技としてもすごい良かったなというふうに思いましたね。
うん。
あとは、あの、マスターも挙げられたんですけど、清原かや。まあ、やっぱ可愛いなっていうね、感じと、うん、ちょうど、ほんと、一週間前ぐらいですかね、これを見る一週間前ぐらいですけど、青春 18×2 っていう映画を見たんですけども、まあ、
はいはいはい、
彼女が主役で出てるんですけど、それもすごく良かったですし、
うんうんうん、
あの、ちょっとその、時代劇にしては現代の女性っぽい描かれ方を、まあ、この作品ではしてるかな、うん、小泉今日子も含めて、そういう感じはちょっとしたなっていうところですよね。
うん。
でも良かったです。合ってるなっていう感じはしましたよね。あとは俳優で言うと、あの、マイティこと奥野瑛太さん。
うん。
あの、左門役ですか。
はい。
格之進の元同僚なのか部下なのかね。あの、知り合いですよね、う
ん。はい。
同郷の人ですよね。まあ、彼、奥野さんのその、活躍みたいな僕が、あの、個人的にただ嬉しかったなっていうところで、
うん、
最近はまあ結構主役をね、張ったりすることも映画ではあるみたいですけど、はい、結構その、僕はこの人よく見るな、ちょい役でよく見るなっていう俳優さんだったんで、
うん、
今回すごい結構メインというかね、あの、重要な役で出られてたんで、演技もやっぱりいいですし、すごい良かったなっていうふうに思いましたね。
うん、
で、2点目としては、まあ時代劇として、まあ、あとは、復讐劇としての出来が僕は良かったんじゃないかなというふうに思いました。
うん。
まあ、その原作をもとに、まあ、さっきちょっと原作との違いもお話ししてましたけど、
はい、
まあ、
原作というか落語？
あ、落語ですね。そうです、
はいはい。
落語の元の話のそのいい部分も残しつつ、うん、まあ、しっかりしたその人情劇っぽいものになってましたし、
うん、
まあ、復讐劇としても、見応えあって面白かったなっていうふうに思いましたね。
うん。
あとはその、盾ですよね。アクションですよね。もう、なかなか僕は良かったかなっていうふうに思いましたね。
うん。
あの、柳田格之進は、まあ、どれぐらいそのね、剣が強いかわからないんですけど、まあ、まあまあ強いのかなっていうところと、それから最初にその、うん、斎藤匠、
はい、
柴田兵庫ですか。
うん。
彼にこう、切りつけられるときに、すごい、この、避けるじゃないですか、うん。
はい。
実際あんなに避けられるのかちょっとよくわからないんですけど。
うん。
あんまり見ない盾だったなっていう風に。で、ここぞという時に切るみたいなね。
うん。
感じで。あれも見応えありましたし。あとは、その、刀と刀が当たる時の音が。
うん。
どっちが、あの、普段見てるのは多分まあ、リアルではないと思うんですけど、あの、なんだろう、時代劇でよくあるキンキンっていう音。いや、
うん、
どうなのかな、どっちが本物なのかわからないですけど、この作品で当ててる音は結構、なんか本物っぽいなって僕は思ったっていうところですね。
うん。
うん、実際はわかりませんけど。はい。あとは、あの、囲碁に関することで、まあ、あの、伏線的なものですよね。序盤に出てくる、その、小泉今日子の役のお孝さんっていう人に、ちょっと囲碁を教えてるね、はい、シーンがありますけど、
うん。
あそこでその、自分の石を取らせて、まあ、勝つみたいな方法がちょっとありますけど、うん、あれを、あの、柴田兵庫との対戦では最後に使って、みたいなところですよね。
うん。
うん。あの辺の伏線もちゃんと聞いてましたし、あとはその人情 話という意味で言えば、その、ラストのあたりの決断ですよね。格之進の決断。
うん。
その、娘の、まあ結婚を見届けて、まあ出ていくというか。
うん。
まあ、あれってどうなんですかね。その、結局あの、巻物は、あの、まあ盗まれたことにして、はい、それでお金を用立てて、まあ、はい、自分のせいで職をね、追われた、追われた人を助けるというか、なんとかしようという。うん、まあその関係で、旅に出たっていうことなんですかね。
と思いましたけどね。
そういうことですよね、はい、きっとね。まあ、あの、自分のその、やったことに対するケリをつけに行くというかね、多分そういう感じなのかなっていう、うん、まあ、その草薙剛の姿も含めて、なんかちょっと最後かっこいいなっていうふうにやっぱり思ったところはありますね。
うん。
うん。まあでも、娘を置いていくのもどうかなって思うところもちょっとまあ確かにあるんですけどね。
うん。
はい。何も言わずにね、行ってしまいましたけどね。
うん
うん、まあそれがまあ時代劇らしい終わり方っていう感じはしましたね。
うん、
はい、あとはその白石監督らしいっていうところで、まあ独特な映像表現っていうのは一つあると思うんですけど、
はい。
あの、まずはなぎまちってご覧になりましたっけ？
見ました。同じシーンがありましたね。
そうですね。カメラが。
演出が。
カメラがグワーンってね、傾くシーンね。はい、まあ、今回もあるなと思ってね。
うん。
うん、まあ、効果的に使われてるなっていうかね、監督、これ好きなんだろうなっていうね。はい。
うん。しかもなんか、カトリ君との関係性でやってんのかなとかちょっと思ったりとか。
ああ。
その、新しい、はい、なんだっけ、地図か。
地図。はい。
の二人だから、
うんうんうん。
だから同じように
買
ったのかなって、
まあね、それはあるかもしれないですよね。
うん。
うん、まあ、あれも面白いですし。で、多分、時代劇をよく見てる人からすると、僕はそんなに見てないんですけど、多分時代劇っぽくない映像が結構あったようなね気はするんですけど、
うん、
けど通してみるとやっぱり時代劇にちゃんとなってるみたいなところは、うん、あの初、時代劇撮るのは初めてらしいですけど、良かったんじゃないかなというふうに思いましたね。
うん、
あとはそうですね、気になった点強いてあげるとすれば、まあ、あのなんだろう、あのお金出てきたらどうするんだっていうふうに迫られて、
うん、
で、格之進が、お前の首も落とすし、その、源兵衛の首ももらうからなっていう、ところで、
うん、
で、弥吉はその、はいって言っちゃうじゃないですか。
はい。
その、それは、その約束はどうなのかなってちょっと思ったところはありましたけど、
うん、
二人とも、あの、本人の了承を得てないのに、みたいなね。
うん。
うん。っていうのはちょっと思ったといえば思ったところと、
うん。
あとは、まあ、お父さん。さっき、松さんね、良かったっていうふうにおっしゃったんですけど、あの、演技がどうのこうのっていうことではなくて、うん、まあ、要は、吉原の元締めみたいなことですよね、あの人は。
はい。
なんで、まあ、なんか、いい感じのことを言ったりとかするじゃないですか。
うん。
いいことしてくれてるっていう感じもあるんですけど、まあ、でも、今の感覚で見れば、まあ、冷静に見ればやってることは、まあ、人身売買であって、ちょっとお前は黙れって思った瞬間は僕はあったなっていうところですね。
あ、
はい、まあ、それはあの時代劇なんで、それを言うの
はやめて。あれでも、あのシーンは、でも、うん、客と逃げたんですよね。
ああ、あの、痛めつけられる人ね。
そうそうそう。はいはいはい、それのこと言ってるんですよね。
あ、いや、そこも、うん、まあ、どういう事情で、ね、あの人が吉原に来たかわかりませんけど、うん、まあ、そこでもありますし、なんだろう。その、まあ、裏では表ではちょっとまあわかんないですけど、商売としてはまあ、僕は、あの、いい商売をしているとは思わないですけど、
うん。
なんかでもその人助けするみたいなところが、
うん。
なんか、それでこの人の評価を上げるのはどうなのかなみたいなふうにちょっと思ったりとかするっていうね、ところですかね。うん。
売春だからダメ
って。いや、売春だからっていうか、売春よりももっとひどいような気はするんですけど、
ま
あ、
うん、
昔の吉原のね、状況知らないですけど、
うん、
人身売買に近いと思うんですね、もっと。売春よりかは、うん。っていうのをちょっと、いいことっぽいこと言うな、みたいなふうにちょっと思ったところはあったっていうとこですね。
うんうん、
まあ、あの、お話としては別に破綻はしてないと思いますけど。はい。はい、という、はい、まあ、ちょっと気になった程度のことです。
はい。
はい。
ありがとうございます。なんだっけな、僕はなんかあの、なんだ役地
はい。
これは言いに行かなくてよかったのになと思ったんですけどね。
ああ。
わざわざその、
はいはいはい。
お金、
疑われてるんです、みたいなね。
うん。行ってきますって言っといて、 いや、なかったですって言えば、別に済んだ話なのに、なんでわざわざ聞くんだろうなって。
なんか変に真面目なところがあるっていうかね。
うん、でも彼も別に本当には疑ってなかったですよね。
うん、まあ、でもそれが、その、格之進に伝わってるか伝わってないかっていうね。最終的には許してもらいましたけど、うん。うん、
いや、だから、言葉にして出しちゃうと、それはもう引くに引けなくなるから、
うん、
やっぱダメですよね。うん、だからその気持ちは伝わらなく、関係なく、
はいはい、
聞いちゃったらもうダメだと思うんですよ。
うん、まあ、そうですね。
相手武士だし、
ね、うん、はい、ことになりますからね。うん、だから、世界観で言えば特に、時代観で言えばそうですよね。うん。
だから、そういうふうに心の中ではなんか、いや、そんなことないですよ、みたいなことを裏では言ってたから、
うん、
それだったら聞きに行かなくていいのにな、って。
うん、
に行くかなあそこでちょっと思ったんですけど、ね、
ちょっと無理があるところはあるかもしれないですね。だから番頭さんが行くんだったらまだわかるんです
よ、ね。そう、それだったらまだわかりますね。う
ん、実はあの落語の方だと番頭さんが行くっていうか、あの焼き地に相当する役の人はいないんですよ。
うん、
源兵衛と番頭さんっていう二人しか出てこないんですよね。
それがまあ何あの親方というかその、
はい、
国村純に。一声かけてから行くか。
うん。
じゃないですか。
はい。
そこがなんか、うん。あれだし、そこがちょっと、ありふれた教室に繋がってるかなって、ちょっと思うんですよね。
そうですよね。栗村淳も一緒に行けばいいのに、だ、みたいなね。そんな
の。あの時はまだ知らなかったから。
ああ、そうか。そうか。うん。
はい。後で知ったわけじゃないですか。
はい、
だから、まあ、あれはしょうがないと思うんですけど、
うんうん。
はい。だから、まあ、掛け違いというか、
うん、
対策の、対応の仕方が間違ってるなっていう、
うんうんうん、
ところがありふれた教室とすぐに行けるかなっていうのはすごい、
うん、
思ったんですかね。
あとはなんか、
うん、
まあ結構、囲碁の、まあプロの方入ってたりとか、その辺の再現はしっかりされてるみたいで、まあ、僕らには一切わかりませんけど、
うん、
あとはあれですね、今、見るその囲碁の石と昔の石と違うんだな、みたいな。薄っぺらい石でしたね。
そうですね。
薄っぺらい。なんかね、違うみたいですよね。
うん。
まあ当時のやつを使ってるって感じなんでしょうね。
うん。
うん、あとあの碁盤なんて、その刀で切れるもんかなって今ふと思った。
まあ切れないと思いますけどね。多分相当、こいでても多分無理だと思いますけどね。う
ん、まあ、落語なんでね、元はね。
うん。刀が折れるんじゃないかな。
うん、
あんなに分厚い木だったら。
そうですね。まあ、ちょっとは入るかもしれないですけどね。それ以上いかないでしょうね。うんうん、と思いますけどね。
そんなとこですか。
はい。
はい。では今日は五番切りについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。